77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。5月21日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーは映画ボヘミアンラプソディからクイーンでキープユアセルフアライブをお届けしました。メッセージをいただいておりますのでご紹介します。イサハヤ市にお住まいのラジオネーム虹の戦士さん、シネマナビゲーターの辻美香さんに質問です。辻美香さんは人生を大きく変えた映画に出会いましたか？私のそれはボヘミアン・ラプソディです。私がこれを見たきっかけは悪くふざけだったんです。当時高校2年生だった息子が入院してて、暇なので何か DVD を借りてきてくれというもので、いろいろ選んだ中に息子が絶対に興味がないであろうこの映画を借りてみました。ちなみに私もあまり興味のない分野でした。案の定息子は見ませんでした。でもせっかく借りてきてもったいないので、私が見てから返そうと思ってみたんです。クイーンのこともグループ名しか知らないような状態でしたので、面白くなかったら途中で見るものをやめようぐらいの気持ちで、そしたら最後まで目を離せず、ラストのライブのシーンは号泣し、最後の最後にフレディ・マーキュリーという人は約30年も前に亡くなっているということを知り、それにまた衝撃を受け号泣し、その日のうちにアマゾンでクイーンの DVD、CD、書籍をポチりまくりました。クイーンの楽曲は聴けば聴くほど素晴らしく、英語が大嫌いな私が英語の歌を練習し、ライブ DVD を何度も見ては、私もライブに行きたかったなと思い、ギターのブライアンのインスタグラムもフォローしています。こんなに私の人生に多大な影響を与えた映画はボヘミアン・ラプソディ以外にありません。私が何度もボヘミアン・ラプソディの DVD を見るし、私の車の BGM はクイーン以外流れないもので、息子もだんだん影響されピアノで弾き語りを練習したりしています。まさにこれは私の魂が喜ぶ映画でした。悪ふざけがこんなことになるなんて。辻美香さんはきっと膨大な量の映画を見られているんだと思いますが、大きな影響を受けた映画があればその話をお聞きしたいです、といただきました。ありがとうございます。そうですね、もう私が影響を受けたのはですね、やっぱり E.T. なんですよ。映画が好きなもう父の影響で、もう本当にちっちゃい頃から映画館とかもうテレビで一緒にこう映画を見ていて、まあ、初めはもうただぼんやりこう見てるだけだったんですよ。もうあまりにもちっちゃくて、もう訳が分からずに。でも小学生の時に見に連れて行ってもらった E.T. を見た瞬間、パチンとこう自分の中にスイッチが入って、私も E.T. に会いたいなんてこう映画の世界に入り込んでしまって、エリオット君と一緒の行動を取れば E.T. に会えるかもしれないなんてこう夢を見ちゃってですね、まあ、庭にチョコレートをばらまいたり、車のあまり通らないまっすぐな道を自転車でこう何往復もしたりして、まあ、それから映画の世界を夢見ることがもう楽しくて楽しくてもしょうがなくて、映画を見る目が変わりました。まあ、虹の戦士さんのボヘミアン・ラプソディへの思い、本当によくわかります。まあ、素敵な作品に出会えた喜びって本当大きいですもんね。もうこれからもたくさん素敵な映画に出会って映画楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて皆さん、 就活という言葉よく耳にされると思うんですが、この就活をテーマにした映画お就活熟春人生100年時代の過ごし方をご紹介したいと思います。大原真一と千佳子夫妻はもうすぐ結婚50周年を迎える熟年夫婦。真一が定年退職後ずっと家にいることで千佳子はストレスがたまり、お互い相手への気遣いもなく顔を合わせれば文句を言ったりしている中、真一は麻雀仲間、千佳子はコーラスグループの仲間に愚痴をこぼしているような、まさに熟年離婚寸前の夫婦なんですよ。まあ、そんな二人にはあやという娘がいて、あやは自分が営むキッチンカーでお客さんとしてやってきた葬儀社に勤める菅野という男性と出会い、もしご両親でご興味があったらぜひと就活フェアのイベントのチラシを渡されるんですね。まあ、このことを母親の近くに、お母さんよかったら行ってみたらとこう勧め、近くも面白そうねってこう言うんですけど、父親の新一はそんなものなんても相変わらずの態度でも拒否して、近く一人で行くことになります。まあ、そして近くは最新の就活情報をいろいろ知って、自分が積み重ねてきた人生を一度整理する大切さを感じるんですね。まあ、近くは前向きに今後のことを考えようとするんですが、新一は縁起でもないとこう嫌がり、夫婦に新たな危機が生まれてしまうという物語です。菅野を演じるのはボーイズ&メンのリーダー水野まさるさん、新一を橋爪勲さん、近くを高畑敦子さん、あやを剛力彩芽さんが演じています。もうですね、橋爪さんと高畑さんのもう夫婦役がもうさすがとこう、お二人の掛け合いがもうこの作品の一番の見どころなんじゃないかなと思います。まあ、就活という言葉をよく耳にしますが、なんとなくこうピンとこないところもあって、さらっと流していたような気がするんですけど、まあ、この作品を見て大切なことなんだなと気づかされました。新一や近子と同世代の方はもちろんなんですが、若い方にもぜひ見てほしいなと思います。まあ、とにかく笑えるし楽しい作品なんですが、じんわり心に響く作品です。映画お就活熟春人生100年時代の過ごし方、こちらは5月21日から全国で公開予定となっております。長崎はまだ公開未定となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画煽られ。美容師のレイチェルは最近離婚したばかりで、家計は苦しく、15歳の息子カイルを育てるのに精一杯で、今日もまた朝寝坊をしてしまい、慌ててカイルを学校へと送りながら職場に向かうんですが、高速道路は大渋滞、度重なる遅刻でレイチェルは仕事をクビになってしまいます。最悪な気分で車を走らせ、信号待ちで止まると、前に止まっていたトラックに青になっても発進せず、それにイラついたレイチェルはクラクション鳴らしてトラックを追い越します。まあ、ところがそのトラックが追ってきて、運転席の男が窓越しに運転マナーがなっていないとレイチェルに謝罪を要求。それをレイチェルが拒絶すると、男は無謀な煽り運転でレイチェルを追いかけ始めます。なんとか男を振り切ってカイルを学校に送り届け、ガソリンスタンドに立ち寄るんですが、そこでさっきの男につけられていることに気づきます。ガソリンスタンドの売店の店員さんから煽り運転の常習犯よと警告され、自分の車に戻ったレイチェルはある異変に気づくんですが、時すでに遅し、異常なまでの男の信じられない男の煽り運転がノンストップでレイチェルに襲いかかるという、なんとも見ていて恐ろしくなってしまった物語なんですが、この異常な煽り運転を仕掛けてくるのがグラディエーターのオスカー俳優のラッセル・クロー。あのラッセル・クローがと思わず叫んでしまいそうになるくらいのもう恐ろしさ。もう彼自身もこの脚本を読んだ時、絶対にやらない、恐ろしすぎるからこの映画には絶対出ない とこう自分の口からこぼれた瞬間、いつからこういう作品を拒むようになったんだろう、まさにこういう難しい役柄をいつも求めているのにとこう思い返したそうです。まあ、いやもう本当にもう彼だからこそできる役なのかなとも思いました。まあ、路上での運転手同士のトラブルって誰にでも起こり得ることだと思うんですが、まあ、この作品はそのことが思わぬ出来事に発展して悲劇を引き寄せてしまう展開に、まあ、自分たちも気をつけなきゃいけないと改めて考えさせてくれる作品です。映画煽られ、こちらは5月28日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開予定となっております。ぜひ映画館でお楽しみください。続いての作品は映画地獄の花園。 OL の直子は普通の OL 生活を送ってるんですが、実は直子の会社での OL 生活の裏では社内の派閥争いをかけ OL たちが日々喧嘩に明け暮れていました。まあ、そんな中カリスマヤンキー OL ランが直子の会社へ中途採用されやってくるんです。まあ、それを知った社内の派閥争いのチームのトップたちは黙っちゃいないんですよ。まあ、次々ランに戦いを仕掛けてくる、みんなコテンパンにやられてしまい、ランは会社の頭になります。まあ、でもそんなランと直子は仲良くなり、普通にランチしたりカフェ巡りをしたり、ごく普通の友達として過ごしていたんですが、ランの噂を聞きつけた他の会社のヤンキー OL たちがランに戦いを挑む中、普通の OL の直子も巻き込まれていく、さあどうなるというこの奇想天外なオリジナル脚本を手掛けたのはお笑いタレントのバカリズムさん。まあ、バカリズムさん、ドラマや映画の脚本根幹としても大活躍されていますよね。まあ、発想が面白いのでバカリズムさんの脚本って聞いただけでも楽しみになってしまうんですけど、まあ、そしてキャストは直子、永野芽郁さん、蘭を広瀬アリスさんのほか、直子の会社で派閥争いを繰り広げるそれぞれのチームのトップを七尾さん、川栄里奈さん、森三中の大島美幸さんが演じてらっしゃって、それに加え遠藤健一さん、松尾悟さん、丸山智美さんと、なぜかこのお三人も OL 役と、もうなんとも不思議というか面白い役どころも注目の一つです。もうなんて言うんですかね、もう細かいことは気にせずにとにかく楽しんじゃえっていう気持ちで楽しめる映画です。キャラクター一人一人が個性的で笑えるし、何も考えずに頭の中空っぽにして見れる映画、まあ、私ももう大笑いして楽しんでしまいました。映画地獄の花園、こちらは5月21日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス、太陽ほか全国で公開予定となっております。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、メッセージご紹介します。長崎県にお住まいのラジオネームダンさん、ミカさんこんばん、ちゃおちゃお、今日は久しぶりにラジオを聞ける、やったラジオを聞きながら帰宅しますといただきました。いつも可愛い絵文字付きのメッセージありがとうございます。これからも帰宅のお供にラジオ楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。さてエンディングの前にもう一つ映画をご紹介します。映画ミッションポッシブル。お金さえもらえれば何でもする探偵事務所の社長ウ・スハンのもとに、ある日現金1000万ウォンを持って武器密売事件を解決するために協力を求めて秘密要員のダヒがやってきます。価値観が全く違う2人は口を開けば喧嘩になり、何かをするたびに事件を起こしてしまう。1人でいるよりも2人でいる方が目立ってしまう有様で、作戦を重ねるごとに事件は大きくなり、刑事たちが誤解するような手がかりをあちこちに残して、ついには指名手配されてしまいます。果たして2人は無事に任務を果たせるのでしょうか、という不可能を可能にする2人の痛快バディアクションコメディで、もう笑えるしかっこいいし気持ちよく見れる作品でした。まあ、この作品2021年初のコメディアクションとして韓国初登場1位を獲得したそうです。魅力的なキャラクター、ユーモア、アクションが揃った作品、ぜひお楽しみください。 映画ミッションポッシブルは5月21日から全国順次公開予定となっております。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、あっという間の30分、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週のラストナンバーは映画ボヘミアンラプソディからクイーンでハマートゥーフォールを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。